10裏表紙。戦後80年、今伝えたい戦争の記憶。第5回、パラオでの戦争体験、前編。岡山美奈子さん、昭和14年生まれ。私のふるさとは、日本から南に 3000km ほど離れた常夏の島国、パラオ共和国です。当時、パラオは日本の委任統治領で、多くの日本人が暮らしていました。父もその一人で、家族を日本に残して、農業指導員として砂糖工場やパイナップル工場などの開発に携わっていました。パラオでの生活が安定すると、父が家族を呼び寄せ、母と兄、姉が海を渡り、その後、私と妹、弟が生まれました。私たちが住んでいた家には、青々とした芝生が広がる大きな庭があり、家の周りやヤシ林の間には、マンゴーやパイナップルなどが植えられていました。これらの果物をいつもおやつ代わりに食べていたことが忘れられません。母は真っ白なブラウスに黒いスカートを履き、よく甘い洋菓子を作ってくれました。休日には船で島々を巡り、バーベキューをして楽しみました。しかし、満ち足りた生活は続かず、次第に戦争の影が濃くなり、米軍の偵察機が空低く飛ぶようになりました。常夏の島国に戦争の影が迫る。私たちの住んでいた家は、日本軍の守備隊に接収され、軍事司令部となりました。敷地内には兵舎のほか、訓練所も建てられ、毎日のように戦車や兵器の操作訓練が行われていました。当時、小学3年生だった兄は、学校の登下校の時、自宅の敷地内を横切るのに、番兵さんに敬礼して通行の許可を得ていたそうです。1944年2月、日本軍の主力拠点があったトラック島が、米軍による空襲を受けると、私たちの生活は一転しました。当時35歳だった父をはじめ、大人の男性の多くは軍隊に召集されたので、私たち家族も母一人で子供を守ることになってしまいました。3月30日未明には、パラオ大空襲があり、軍港や石油、食料の保管庫があったコロールという大きな町が全焼しました。この光景を当時4歳だった私は逃げ込んだジャングルの中から見ていました。今でも耳に残る爆撃音と凄まじい勢いで広がっていく火柱、油などが燃え上がって立ち上る煙で空は2、3日真っ黒な状態が続きました。それからは日本からの食料の輸送船も来なくなりました。妹と弟は栄養失調となり感染症になりました。今でもその時にできた大きなハゲが残っています。戦火が一段と激しさを増し、ついに女性と子供に本土への帰還命令が出ました。母と1歳から9歳までの私たち子供は、持てるだけの荷物を背負い、港に向けて出発しましたが、子供たちが泣き止まず、行列からだんだん遅れて取り残され、船に乗ることができませんでした。この時、母は、もうダメだ、死ぬ時は一緒で、と覚悟したそうです。そして子供たちに、横一列に手をつながせると海へ入っていきました。しかし、妹の背丈まで入ったところで憲兵に見つかり、私たちは元の家に引き返したのです。後で分かったことですが、あの時私たちが乗る予定だった船は撃沈されたそうです。もし乗っていたら、私は今、ここにいません。後編は1月15日号で掲載予定。写真、父の徴兵前に撮影した家族写真。写真終わり。 市では市民の皆さんから戦争体験記を募集しています。詳しくは市ホームページまたは文化国際課20-1534へ。QR コードがあります。裏表紙終わり。